オフィス港もプレゼンマッピーのカフェラジオ、イエーイ。
マッピーのカフェラジオ第88回です。
マッピーのカフェラジオ
始まります。イエーイ。
はい、私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは。
はい、アシスタントの渡辺愛です。よろしくお願いします。
アシスタント MC のエリです。よろしくお願いします。
アシスタントのチカです。よろしくお願いします。
アドバイザリーサポーターのヨネアです。
水瀬智也です。よろしくお願いします。
はい、今回は以上でお届けいたします。イエーイ。今回は東京渋谷のトムボーイ106からお届けいたします。今回のガフラジオはオフィス港もの特別協賛でお届けします。マッピーのガフラジオ1周年、イエーイ、おめでとう。はい、お待たせいたしました。マッピーのカフェラジオでございます。イエーイ。今回の収録は東京渋谷のトムボーイ106で、収録させていただいております。イエーイ。お待たせしました。今回はいつも女性とばかり話してるマッピーでもないけど、今日今回
女好きだよ。
まあ男だもんね。ということで今回はなんとイケメンフォトグラファーをお呼びしました。
私のご要望で。
そうです。はい。
ご要望ですか。
今回はね、アシスタントリーちゃんのご要望で。
もうイケメン出してくれよ、
はい。ご要望です。
そういうことだったのか。
イケメンの方を見ててみたいな。
Yes。イケメンフォトグラファーの水瀬智也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、今回も水瀬さんをお迎えして3回、お取りしますので、まず最初はですね、今度は素敵な水瀬さんのご紹介させていただきたいと思います。では参ります。水瀬智也さん、フォトグラファーでいらっしゃいます。大学卒業後少年院で勤務した後に転職、現在は仕事をしながら、写真を始めています。今のメインの仕事としてはポートレートの撮影、それからプロフィールの撮影、あとはセミナーの撮影など主に手がけていらっしゃいます。で、なぜ水瀬さんが写真を始めることになったかということでご本人にお伺いしましたところ、もともと写真を撮ること、特に空とか自然を撮ることが好きだったそうです。ただ一眼レフを持つまでには至っていなくて、働いてしばらくしてトラブルが重なり思いっきり体調を崩したことがあって、そこから、一旦は全く感情がなくなったという経験を持ってたということです。でそんな時に、お友達に誘われて初詣で高尾山に登った時にミラーレスカメラで写真を撮っていて、その時の自然の景色や空気の気持ちよさ、美しさに感動し、そこから感情が戻ってくるようになりますという胸の感覚があるということ。でそれからもっとこの世界の美しさを見たいし、写真に残して自分なりの証言で伝えていきたい、自分が感じた感覚の気持ちよさを伝えたいと写真を撮るようになりました。気づいたらご縁でポートレートの撮影とかプロフィールの撮影なども頼まれるようになり、セミナー撮影などは私自身も学びになれて大好きですと言っておられます。今後またご自身のホームページを作成しておりますので、また公開されたら、見てあげていただきたいと思っております。
藤川さん先ね、ゲストを加えて、藤川さんの本あるじゃないか、で本をねお写真撮られてる。
へ
え、そうなんですか。
それからですね、僕がね皆さんを知るきっかけになったのは1月のトークでお迎えしています心理カウンセラーの神田優子さんのプロフィール撮影も手掛けていらっしゃるということで、そんな素晴らしい水瀬智也さんです。今回のゲストです。よろしくお願いします。ではここで一旦 CM です。
はい、ウーカーウチマーティーのカメラジオ。
で今日はですね、なんとまたいろんなお知らせがありまして、今までアシスタント2名渡辺愛、それからエリちゃんいるんですが、なんと
なんと
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 3人目のアシスタント決まりました。イエーイ。ということでご紹介いたしましょう。片町香さん、よろしくお願いします。はい、ご本人登場。はい、
ドキドキです。よろしくお願いします。
イエーイ。
一応あの今後これからあの定期的にやるので、あの時間が合うときに参加してもらうということで、ちかさんもレギュラーで入りますので、
ちかさんです、よろしくお願いします、
心
で開催します。
ということで、ますますパワーアップします、バッピーのカフェラジオ。まだねアシスタント増量しておりますので、アシスタント増量じゃない、アシスタント増強計画を
増強計画、
増強です。で、あの最大もっと増やしたいのあと3人で、一応1人内定しておりますので、あと2名
募集中、
募集中です、まだゆるぼ中ですので、アシスタントやってもいいよっていう既得な方いましたら、マッピーのタイムライン、マッピーの
やってもいいよってな、
あ違うよ、アシスタントなりたいって方がいましたら、あのマックのメッセージに
ありがとう、
お願いいたします。マッピーのカフラジオ
1周年
CM 明けです。今回のトークゲストはフォトグラファーの皆さんもやさんをお迎えしております。はい、ということで CM 明けの後半ということで、そんな皆瀬さんの今までの道のりちょっと簡単に伺ってみようかなと思うんですけれども、学生時代はどんな学生だったんですかって話をいきなり言っちゃうよ。
あ、そこからですか。
はい、
学生時代はどんな学生、多分自分で言うのも多分他の人からの評価も多分そうだと思うんですけど、だいぶ暑苦しかったですね。
暑苦しかったの、
爽やかだけどね、
爽やかなのにね、
あのね、なんだろう、
え、何部だったの。
あ、部活はちょっと学園祭の運営をやっていて、
うん、そうなんだ、
そうイベント系をやっていて、障害っていうところをなんか企業の方にお電話して、
はいはいはい、
この協賛集めたりとかするような担当してたんですけど、なんか性格なんていうか、昔よく言われたの松岡修造みたいだとか、
あ
そう、
ね、なんか
熱
いですね、
あ、松岡修造さんは熱い素晴らしい方ですよ。僕の場合どっちかというと熱苦しい方残念な感じだったんですけど、
なんだな、
あ特に1年2年生の頃はちょっとやっぱり若かりしみたいな感じ、ちょっとだんだん少しずつ落ち着いてまあ来たかなって感じでしたね。
なるほどね、実はねマッピーもあの1年の時にちょこっとだけ学園祭の委員会にいたことがあって、まあでも学園祭の運営なんで実行委員会は名ばかりでみんな飲んでんだよね。
あ
で挫折しました。まだね、僕
から質問が、
何
質問が、
あ、何でしょう、何でしょう、
どんな写真を撮るのが得意ですかって。
後で担当、後で担当、じゃあそれはあの本編2で、
本編で2で、うん、少しお待ちください。
本編2であのちゃんと魅力について伺います。
はい、
まあ、いろんな、ね、あのジャンルがありますからね、あのてっちゃんの写真とかね、てっちゃんの写真とか、
空の
写真、
てっちゃんの僕が2回出てきて今
ツッコミ、ツッコミ、ごめん、知りたい、
すいません、大事なことなので2回言いました、大事なことなので2回言いました、
2回言っちゃったと思って、すいません、
いや、
言っちゃいました。
あとは
大丈夫、いつもカミカミしてるから。
今わざと言ったの、
わざと言った
んだ、もともとてっちゃんだったから。
なるほどですね。
あとはね、あの空の写真とか猫の写真とか猫の写真とか犬の写真とか花の写真とかいっぱいありますけどね、
はい、
割と日本人の女性が多いのって割と最近は猫ちゃんとか犬、ね、の写真を撮ってインスタグラムにアップしてる層が割と多い、
あ
みたいですけどね。その辺の話はじゃあ次のあのトークの時に聞いちゃいましょう。
また勝手に落ちてます、はい、あ、これ Wi-Fi がダメなのかも、勝手に落ちた、
すみません、ちょっとマッピーカメラは Wi-Fi 一回来るの、 Wi-Fi 切っちゃいましょう。
はい、これはもう何ももう落ちちゃってます。
電源落ちてる、
あの電源はついてます。
じゃあ一回、じゃあちょっと
あ、これで中継してるから、うん、じゃあとりあえず見て、
これちゃんとダメです。
はい、すみません。あれはなんか 4G みたいなの生きてるんですか。
4G、
あのね、
マック Wi-Fi だけ、
これだけちょっと落として
み
て、はい、多分 Wi-Fi はあのツイキャスの方は聞いてるので、
はい、じゃあこれ落としておきますね。
いつ多分この中は大丈夫です。
この中大丈夫、これはこっちは映ってるのでずっと、
はい、
はい、ちょっとね、よかった、エリさんの
ね、ちょっとね、すいません、うん、Wi-Fi がこんなことになるんですね、
うん、 小さいでよかった。
Wi-Fi がこんなことになってました。
あらあら、
あのね、いや、つながりすぎで低速化してました。
あるあるですね。
4台つながってんだよな。
あ、そうか、
これ一回切るね。
そうか、そういう、
これは再開した方がいいんですか。大
丈夫
です。こっちでも別にもういいですか、うん、こっち大丈夫、やらなくて。
あ、でもね、エリちゃんとか誘導したいな。
これやめときましょう、こっち
を
ね。
仮にそこ取れちゃうんだったら、
るかな、
エリちゃんとかに誘導したいな。
じゃあこっち側に見ていただけるとですね、エリさんの、
ちょっと今マッピーの方のちょっと Wi-Fi 一回切っちゃったから、ちょっと待ってください。今一旦再開しますから。
はい、
再開の再開です。で、そう、僕の話しようと思ったんですよ。で、僕は大学の時はだから、その学祭のやつをやめたけど、高校の時に実はね、文化祭の実行委員だったの。1年だけやりましたね。僕の学校にはすごい先輩が一人いて、今でも現役でミュージシャンやってます、アルフィーのメンバーに一人が、だから高校の大先輩。でたまたま僕が現役の時にお忍びで文化祭に来たの。
お忍びで
言っちゃうとみんな来ちゃうから、
だから忍
び、誰々が来たらしいぞってみんなもわーって一斉に、軽音楽やってたので、どうだったかな、音楽室だったのかな、やってるってみんな一斉にその音楽室にわーってしちゃったもんだけど、そこで見てたブースがもう観光地になっちゃった。痛い思い出があるんですけど、本当に痛い思い出。
痛かった、ね。
と、いうのがありますけどね。大学の時だって結局その学祭の実行委員はやんなかった。
皆さん、今ね、こっちで皆さん聞いてくれているので、うん、ぜひぜひ。
はいはい。そうそうそう。意外な共通点ですかね。
そうですね。
で、僕は今でこそ、ね、暑苦しいですけど。やばいね。
反転出ちゃった。
そうですね。だんだん逆に落ち着いちゃったからな。
いいな、全然俺落ち着いてない。あ、なんか開いてるな。はい、でね、まあ、だから学生当時もやっぱり写真とかそういうことは特にはやってなかったってことです
かね。なんていうんですかね、なんか写真自体は何だろう、普通に本格的にやったのはやっぱ社会人になってからなんですけど、
はい、
それまでは、まあ、一番ちっちゃい頃でいうと、あの映るんですとかあるじゃないですか。
あるあるあるあるある。
あそこからスタートだったんですけど、まあ、一時期こう普通のフィルムカメラで撮る時期はあって、ただ学生、大学生の時は撮らない、そういうあのカメラで撮ったりとか正直してなくって、どっちかというとあの、ランダーの写メがハマるようになってきたんですよね。こういかに写メってすごい便利じゃないですか、うん、今も iPhone で今こうやって、ね、動画も撮る時代になったけど、もうなんかあのカメラが好きな中で携帯でカメラが撮れるっていうこと、写真が撮れるっていうことに結構感動しちゃって、でそれからそのいかに画質のいいスマホじゃなかったので、最初ガラケーでしたもん、で撮るみたいな感じでいろんなのを撮ったりして、だんだん画質が上がるにつれみたいな感じでは学生時代はいたんですよね。
なるほど、
はい、
そうなんだ。ここはでも学生時代とか持ってたけど、あんまり持ってなかったかな、学生時代はね。むしろもうちょっと若い頃ね、小中学生の頃だったかな。僕の時はオートフォーカスカメラだったかな。知らないと思いますけどね、オートフォーカスカメラなんてね。
どんなカメラ、うん、
自動焦点。昔のカメラは焦点を合わせてから撮る。
びっくりしちゃった。
もともとね、うち親父が転職した先が写真のアルバムを作ってる工場だった。その関係でカメラとか
作ってたんだ。
アルバムを作ってたの、ミニアルバム。あの、要するに、そこに転職したの最初。
知ってた。
うん、それでね、結局その写真とか、もともと昔の古い、何ていうかね、ヤシカかなんかのカメラが昔あった。ヤシカって言っても今ブランドだけで、今京セラになっちゃったんですけど。
京セラの元はそれだったんですか。
京セラは京セラで買った、ヤシカも買った。そっからだよね、京セラがさ、携帯とかいろいろ
やるようになったんだ。
かなり繋がりじゃないかな、
今ね、ね、カメラをたくさんね撮られてるじゃないですか。結構ね有名な方とかもね、著者の方とかね、セミナーでも結構 ねされててすごいですよね。
すごいよね、うらやましいんだけど
ついてけ
ばマッピー。あ、でもさっき ねライブ外でちょっと言ったけど、マッピー今年は講師プロデュースだから。
あ、そうか。
そう。
将来はね、そういう、ま、前に出るような仕事もねしてみたいなっておっしゃってるので。
なんか食べなさい、これ
食べてみたい。何それ、
何のお代
わ
り
したら
何かですね、何のお代わりがこんな感じです。
何のお代わりは切られてくるんだ。
そう、切られて
きた。
なんで
なんでなんでって。あ、でもいいね。
切られてきて焼きたて、
焼きたて、
食べてみたい。マッピー1個ちょうだい。
どうぞ。
優しいね。
ちょっと大きいかな、これ。
いや、焼きたてじゃない、すごいすごい。
え、食べてみた方がいいよ、みんな。
もうやっぱりね、
さっきと違う。
よかった、焼きたて美味しい。
さっき冷めました。
ふわふわ。ヨネちゃんももらったらふわふわだよ。
ナッパさん美味しい。
今日おこぼれに預か
る。いいの、
何もらってる。
はい。
はい。
え、なんだっけ、全然わかんない。
なんだっけ
何だったからなんだって言ったわけじゃない。スカレフ、イシガンレフ、そう。
イシガンレフから脱線
してた。自動書店。
今はね、デジカメになっちゃったから、デジカメは基本的にね、オートフォーカスなんですよね。
ミラーレスってさ、もうまた
そう、ミラーレスの話だよね。
ミラーレスってさ、どんな風なの？なんかそこがもうまずかどうか分かってないが。
最初
は
何ですかね。大事な質問。
これ大事なんだよ、ミラーレスカメラって。
で、何っていうとこから聞いてい
い？うん、
はい。普通の一眼レフって、なんかこうレンズをカコパカって開けると、中にミラーが入ってるんですけど、こう光をそこで入れて反射させて、で、ここファインダーで覗いてみたいな感じなんですけど、ミラーレスはここがない感じ。そこは多分機械でやってるんですけど、そこ詳しいところで勉強してないんですけど、
そういうことですね。
でも聞くとそういう話です。
なくて映る、
なくて映る、
なくて映るんですよ。だからここのミラーがないのでミラーレスみたいな。その代わり小型化できる。
あ、ミラーがない分、
ミラーがない分ちっちゃくができるし、
技術がいるってこと。
技術がいるとかそういう意味ではないかな。女の子が使ってることが多いですよね、ミラーレス。
軽いとかで。
軽い。
軽いですね。
軽いで。軽い。
明らかに軽いですね。
小型で。
うん。今どっちかっていうとミラーレスカメラがかなり主流になってる。
実はその疑問はちょうど昨日一生成長 TV ユーストリームの室井さんがやってらっしゃる一生成長 TV ゲストがあの原田さんだったんですよ。原田シール印刷所の原田。
この間。
あの方カメラがね。趣味でいらして、アーカイブあれ上がってるのかな、室井さんの一生成長 TV 上がったらぜひ見てください。で LINE で番組とお友達になって豪華商品が当たる可能性がありますから。
顔が全然映ってないよ。
なんかまた揺れてる番組だ
ったね。
で登録してみてください、一生成長 TV でその時の春田さんがゲストで、まあ、写真が趣味でいらっしゃるんですけど、その時もやっぱり全く同じ質問があったんですよ。でその説明が原田さんからあったんです。だからやっぱりそれぐらいやっぱり知りたい人は多いし、説明なんだろうと思っていながら、そこまでモチベーション高くなかったら自分では
知らない、知らないですね。
だからそれね、今の質問はねとても重要ないい質問ですよ。
ありがたい、ありがとうございます。
ありがとうございますね、いちゃん。
いや、こちらこそありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。
いや、違う。これ何
なんだこれ、なんだこれ、
お見合いみたいでしょ。
なんだこれ。
それでは若い人に任せてくるから。
なんかさ、脈略なくなってね。
コントみたいな。
なんか今度ちょっとこの回はちょっとちゃんと編集しないといけないね。
はい、
はい、
そうですね。
でまだ話はつきませんが、はい、まだ次のこね、また噛んだぞ俺。話はつきませんが、写真の面白さはこの後のまた収録で、はい、お聞きしたいと思いますので、はい、とりあえず今回はここで。名残惜しいですが収録はここで一回終了させてください。今回のゲストはフォトグラファーの水瀬智也さんでした。またよろしくお願いします。
それでは次回のガフラジオもお楽しみに。イエーイ。マッピーのガフラジオ、ここで生コマーシャルタイムまいります。イエーイ。今月のスペシャルトークゲスト、フォトグラファーの水瀬智也さんの生コマーシャルをいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということで、
何かね、宣伝したい、
そう、何か宣伝をしたいと、
申し込んでくださいでもいい
というか、あのこちらまでっていうのもいいんですけど、あのどんなものが得意ですかっていうの、まず、写真、どんなことやってますかと、もう一回いきましょう。
そうですね、こう写真を撮っているのはもうプロフィール撮影だったり、まあ、セミナーとかの撮影とかをさせていただくことが多いかなと思います。今ホームページをちょっと作っているんですけども、そちらもぜひね、あのできましたら見ていただきたいですし、この Facebook 見ていただいたり、そちらのフォーム、あの、すみません、サイトのフォームとかでも、こうこちらのメッセージって送れますので、よかったらそちらの方からご連絡ください。よろしくお願いします。
わー、すごい。でマッピーも今年2017年から、あのセミナーをプロデュースしようとしてますので、もしかしたら水瀬さんが撮影するセミナーに参加できるかもしれないかもよ。ということで、ではお仕事の依頼につきましては、 Facebook では上田智彦になりますので、そちらからあのメッセージを送っていただくか、あとアメブロでね、やられてますので、アメブロのリンクはマッピーのカフェラジオにも貼りますので、こちらから見ていただきたいなと思います。ということで、フォトグラファー水瀬智也さん、生 CM でございました。どうもありがとうございました。 Welcome to マッピーのカフェラジオ。
はい、こんばんは、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャル CM タイム、イエーイ、お疲れ様でございます。はい、12月3日に行われましたダフ6から、いよいよ来年のダフの予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日に、なんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカフェラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては、直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場、続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目、はい、石川和夫さん7回連続7回目、井出留美さん2回連続2回目、大内優さん同じく2回連続2回目、大谷康生さん7回連続7回目で、桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野みのるさん4回連続4回目、七条チームさんダフ5以来2回目、翔介さん2回連続2回目、田口智隆さんダフ5以来2回目、福田武弘さん7回連続7回目、牧谷実幸さん7回連続7回目、丸山久美子さん3回連続3回目、そして前回子育て枠でお話しされました水越博之さん7回連続7回目、以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が決まると思いますので、決まり次第またカフェラジオのページでもご紹介させていただきますので、お楽しみなさってください。ダフ7ドランクアカデミーです。第7回、会場は同じく東京王子イベント会場、ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみなさってください。以上です。
次のガフラジオは NLP のウランさんこと浦トキさんとのトークになります。お楽しみに。
オフィス港のプレゼンマッピーのガフラジオ、イエーイ。
今回のガフラジオはオフィス港の特別協賛でお届けいたしました。